ネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は東宝東和の稲地桃江さんにお越しいただきました。稲地さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日はどんな映画をご紹介いただけますか？
今日は透明人間を紹介したいと思います。
透明人間現る現るって曲知ってます？
そう、知ってます。
すごい今どうしたんですかって言われたらあぶってなるところでした。今ね、明るく立ったのは、はい、この映画怖いだろうなと思ったから気持ちを最初に明るくしたかったのもあるんですけど、
はい
気合い入れて透明人間どんな作品でしょうか？
はい、透明人間はもうそのまま、まあ、透明人間の話なんですけど
いいですね。
透明人間がストーカーになったらめっちゃ怖いやんっていう話。
いやいや稲地さん、はい、めっちゃ怖いやん。
めっちゃ怖いです。めっちゃ怖いからこんな感じするんですけど。
ストーカーが、うん、怖いね。
そう、確実に近づいてきてるのに透明人間だから見えなくて、はい、まあどっかから家に入ってきたりとか追いかけてきたりとか、はい、
そっか、
こう自分のことは大事にしてくれるんですけど、
はいはい、
自分以外の周りの人のことをにすごい危害加えたりとか、もう自分にしか居場所がないようにしてくる。とりあえずあらすじ言います、ね、もうこめちゃ今日見て怖かったんで先にこうなんか突っ走っちゃいました。
稲地桃江さんがいつもの稲地桃江じゃないという、
もう本当に怖くて
今ドキドキが伝わってきてます、ストーリーはどんな感じになってますでしょうか？
はい、ストーリーは主人公が女性セシリアという女性なんですけど、
はい、
すごいエリート の彼氏が いるんですけど、うんうん、その裏の顔がすごい執念深いというか自分に依存していて、
うん、
もう監禁されている状態から話がスタートするんですけど、
はい、
もうそこから逃げ出したくて、うんうん、セシリアが彼氏に薬を飲ませて眠らせたうちに、うん、そこから脱出して命からがら逃げられるんですけど、
はい、
逃れられるんですけど、で、ある日その妹の友達、自分の親友の男の人の家に、まあ、ちょっと身を寄せていて、ある日その誰にもそこにいるっていうのを知らせてないのに、
はい、
裁判所っていうんですか、そこから、うん、手紙が届いて、で、あなたに遺言状、なんていうんですか、遺産が残ってるって言われて、うんうんうん、その彼氏が死んだことを知るんですね。
ほう。
で、自分の持ってる、まあ、エリートなんで金持ちなんですけど、はい、そういうの全部あなたにあげるっていう風に書かれてますっていうのを、その彼氏の、お兄さんがちょっと弁護士とかやってるんですけど、
はい、
そう、その人から知って、でも、まあ、主人公のセシリアは、
うん、
その彼氏のことよく知ってるので、その彼氏の性格っていうのが何事も自分の思い通りじゃないと嫌だっていう人なので、うんうん、いや彼が今そんな自殺するなんて考えられないって言うんですけど、
うん、
周りの人はいやでも遺骨も残ってるし、いや死んでるってみたいな感じで言っていて、
うんうんうん、
でもやっぱりセシリアはこうずっと本当に死んだんかなと思いながら、
安心できないのね、
はい、
うん、
まあ一応平和に序盤は暮らしてるんですけど、
はい、序盤って怖い、はい、
そこからだんだんおかしなことが起き始めて、
うん、
セシリア自身も、まあ、周りはもちろんなんかちょっと大丈夫やってって言うんですけど、うん、なんか視線を感じ始めたりとか、
はい、
なんかその毛布とかをこう自分にかけよう、うん、持ってこようとしたら、そのなんか踏んでる、なんか踏んでる足跡、うん、って思って、
うん、
なんか叫ぶんですけど、叫んでその親友とかがどうしたって駆けつけた時にはもうなんか気配がないとか、
別に何もないやん
って、何も見えてない、そう、
うんうん、疲れてるんだよみたいな感じになりますよね。
そうなんですよ、
うんうん、
そんなことが まあ、続いていくんですけど、
うん、
まあ、周りから、さっき言ったように周りから徐々に徐々にその親友とか妹とかにこう危害を加えていき始めて、まあ、自分にももちろん危険は及ぶんですけど、
うん、
そうやってだんだん近づいてきて
ごっくんしたね今思い出してごっくん入りました。
まあ主人公の彼女はそして周りの人たちはなんか解決するのか
怖すぎて笑っちゃってる
よ助かるのかっていうお話です。
うん、あのね本当に怖かった時に、うん、淡々となるのを超えたら笑いますよね。
今ちょっとそれ初体験してるんですけど
私あのホラー映画とか恐怖体験とかってすごい苦手なんですけど、
はい、
コロナの自粛期間が長かったせいか、
はい、
もう普段体験できないようなこう恐怖とか、
はい、
こう追い詰められ方とかな何かを欲してるみたいで、
はい、
今話を聞いてて怖くて人に話すとき笑うまで怖い映画見てみたいなっていう気が好奇心がすごいんですけど、
透明人間の何が怖いっていうのを、
うん、
その、まあ、映画を見てやっと分かった気になってるんですけど、あの普通のお化けとかってやっぱ暗いところに出てくるじゃないですか。
おお、そうですよね。
でも透明人間は透明だから、
はい、
明るいところにも入れるんですよ。だから今こうやって収録しているスタジオの片隅とか空いてる空間とか、
稲地くん、
はい、
稲川淳二さんばりになんか怖い話しちゃったんですけど
怖いな怖いなとか
そうか、
そうなんですよ。
普通にこうやって2人で喋っているつもりだけれども、
はい、
スタジオの端っこにあるあのオレンジとかブルーの椅子に座っているかもしれない、
うん、かもしれない
ってことですよね。
そうなんです。映画ではその座っているかもしれないっていうのを、まあ、クッションのへこみとかそういうので知らせ、あの見せてくる、あのキッチンの火とか、
はいはいはい、
あのまあ、主人公が朝ごはん作ってて、
うん、
そのまあ居候しているところの娘を起こしに行こうと離れた隙にバッて火が強火になって危うく火事になりそうになって、見てるこっちはやばいやばいおると思ってるのに、
うんうん、
まあ、あの出てる2人、その主人公と娘はもうまたなんか失敗しちゃったみたいな、いや明るく言ってるけどおるでみたいな
知ってますけどみたいな、そこおるでみたいな、
そこもなんか応援上映じゃないですけど声出したくなる、いるいるいる
とか教えてあげたくなる
っ
てい
う。そうなんですよ。
でもそれって、はい、映画を見終わって家に帰った後も、
はい、
引きずりますよね。まさに今スタジオのにいるかもしれないっていう、
はい、
桃江ちゃんがちょっとスタジオに目線を見にやるだけでも私かなり今怖いですからね。
そうですよね。今こしゃみながらちょっと斜め、うん、
ケイちゃんの方見ないみたいな。いやいや今スタジオ2人やから私見て私が見て
そうめっちゃ怖いですよ。
で
なんかその見せ方もやっぱ上手くて、
はい、
あのスタッフがそう最近すごいホラー界を牽引しているあのジェイソン・ブラムとあとソウのシリーズ、私ソウはもう怖くて怖くて見てないんですけど、
ソ
ウシリーズをもうずっと作ってきているリー・ワネルっていう人が作ってるん で、うん、で彼らが作っていて、でも PG-12 だから、
はい、
まあ見れるかなと思いきや、うん、まあ見れるんですけど、見てほしいんですけど、恐怖感はもうマックスで、もう息もなんかできない忘れちゃうくらい、
なんかその音を立てたら、
はい、
いけないっていうのありますよね。
そうですね。なんか
でホラー映画見ると、はい、なんか本当にね、
はい、
あのものすごい例えばボクシングしたみたいに、
はい、
げっそりするじゃないですか、
はい、
お腹空いてるはずなのに、
はい、
私ねホラー見た後ね自分の咀嚼音が怖くて噛めないんですよねカシャカシャってなんかこう頭蓋骨に響くような気がして、はい、それ怖いけどでもなんか見たい
面白いです。面白いですけど、うん、見てほしいけど見ない方がいいような
面白い宣伝マン来てますよ今日スタジオに
いやなんかこれ見て家でもちょっと怖いですっていう苦情はちょっともう受け付けられない。
あでもさっき言ったの、はい、毛布がちょっとこう引っ張られてる感じがあるとか、
はい、
それから
コンロの火がつくっていう話で言うと、
はい、
なんか絶対家で感じそう。私今 IH になったんですけど、うん、
はい、
IH って、大元消してないとしばらく忘れたぐらいにピーって切れるんですよ、
はい、怖い
で毎回私それにびっくりして、
はい、
安全なんやなって思うんだけど
むしろ安全を教えてくれてるのに
あのちゃんと大元切ってないから切りましたよっていう音なんですけど、いちいち怖い気持ちになってるんですよ、
はい、
今変な動きになってますけどそれすらも、
はい、
恐怖を感じているのって言ってしまいそうですね。
そうです。透明人間ってなんか、うん、どういうイメージがありますかっていうのを、まあ、そのこの映画の宣伝方針を、
はい、
の会議の時になんか調べましたっていうのを聞いたんですけど、うん、まあ、映画をよく知ってる人は過去の透明人間のあの映画とかあるんですけど、
たくさんね作品
やっぱなんか男性とか、はい、なんかちょっといやらしいイメージとかちょっとそういう会話でちょっとふざけたりもあったんですけどいやふざけられへんと思って
冗談じゃない、
透明人間おったらめっちゃ怖いと。
ああ確かにね、そうやね、この映画の話を聞くまでは、はい、現るとか言ってた自分が、
そうそうそう、はい、
なんか透明人間に見られてるような気がして、なんかすいません現るとか言ってすいませんっていう気持ちに、
なんかねシーン転換の時にすぐね場面変わらないんですよね、
はい、
こうちょっとカメラがずれて誰もいない部屋の片隅とか空間を映すのがなんか2秒か3秒あるんですよ。そこを見てあれいるみたいな、だんだんその初めあれいるっていうのがいるに変わっていく
どうしよう、ものすごい見たい、
見てほしいです。
その日は泊まりに来てくれる？もう思えちゃ
う。あ、わかりました。
もう一回部屋の隅じっと見な禁止ね。
わかりました。
なんやったらお風呂とトイレも一緒に入ってください。ぜひリスナーの皆さんもですね、体感しに映画館に足を運んでいただきたいと思います。素敵な作品でプレゼントもあると伺いました。
はい、プレスシートを3名の方にプレゼントしたいと思います。
はい、お申し込み方法は番組の最後にご案内しますのでお楽しみに。映画透明人間、いつからどちらの映画館でしょうか？
7月10日から、OS シネマズ神戸ハーバーランド他にて公開いたします。
一緒に恐怖体験をしに行きましょう、
はい、
誰かお家に泊まってもらいますね。先読みシネマ情報、本日は東方東亜の稲地桃江さんに透明人間についてお話しいただきました。稲地さんありがとうございます。
ありがとうございます。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報2。先読みシネマ情報2。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜2人目は番組初めてですね、ニコニコフィルムの辻明幸さんに登場いただくんですが、辻さんとはお電話をつないでいます。もしもし。
もし
はい、辻さんよろしくお願いします、
は
い、
こんばんは、ニコニコフィルムの宣伝の辻です。
はい、
よろしくお願いします。
今日お電話ということでね、よろしくお願いいたします、はい、さあ初めましてのニコニコフィルムの辻さんなんですけれども、どんな作品をご紹介いただけますか？
はい、今回タッチミーノットローラと秘密のカウンセリングという作品で、
はい、
まあ、カンヌ・ベネチア映画祭と並ぶですね、世界三大映画祭の一つベルリン国際映画祭でキングマ賞という、まあ、最高賞ですね、一番、いいグランプリ作品を取った映画になります。
はい、タッチミーノット、はい、ローラと秘密のカウンセリング、素晴らしい賞も受賞したというこちらの気になる作品、はい、どんな映画になってるんでしょうか？
そうですね、ヨーロッパの、実際に実在するですね、障害者の方だったりトランスジェンダーの方が、まあ、自分自身が、のキャラクターでですね登場する、まあ、ちょっとドキュメントチックな部分とフィクションを、融合したような、作品ですね。
はい、
はい、
これ実際に障害を持たれている方やトランスジェンダーの方が登場するっていうのと、そのドキュメンタリーとフィクションがマッチしているっていうと、かなりなんか新しいストーリー映像なのかなというふうに思うんですけど、ストーリーとしてはどのように展開していくんですか？
はい、主人公がですね、ローラという女性になります。
はい、
でローラ・ベンソンさんという女優さんがですね演じてはいるんですけども、
うん、
その女優の名前のローラがそのままローラというキャラクターの名前にもなっていて、実際にって実際ではないですけども、ローラという人がですね、
うん、
人に触れられることに拒否反応を起こす、精神的な障害を抱えているんですけども、
はい、
その女性がですね寝たきりの父親の介護で病院に通院しているんですね。
はい、
でその通院する中で、実際の障害のある方だったり、精神的な疾患のある方たちがお互いを触れ合うようなカウンセリングセラピーみたいなことをですね、うん、やってる療養空間を目撃するんですね。
はい、
でそこで、そのローラが、またそこでセラピーを受けているトーマスという男性に興味を持って、どんどんそのトーマスという男性を、ついていく、街中とかをストーキングしていって、
うんうん、
その男性と関わり始めると。でローラ自身もそのカウンセリングを見てるんですけども、別のトランスジェンダーの、女性から男性になったハンナという女性がいるんですけども、その方と対話をしたりして、そのいくつかのカウンセリングを受けていくという、新体験のカウンセリングムービーというふうに、チラシでも歌ってるんですけども、
はい、
そういうちょっと新感覚の映画ですね。カウンセリングをテーマにした映画になります。
人間はこう生きているとですね、こう様々な方と関わって、もちろんこう触れ合って、特に愛情表現の中に触れ合いというのは必ず存在するわけで、例えば子供が安心するのにはこう親からのハグとかね、
はい、
こう頭を撫でてもらうとか、痛いの飛んでいけとかもそうなんですけど、
はい、
このタッチミーノットっていう作品を見ると、
はい、
人に触れる触れられるということがもともとどんなものなのかという、当たり前すぎて考えていなかったこととか、自分の体や心がどう動いてるのかっていう、なんか不思議な扉が開く感じが、本当に新体験だなと、
はい、
私はカウンセリングを受けているわけではなくて、はい、私は誰かに触れられてるわけではないのに、
はい、
映画を見ながら触れないでほしいという気持ちにものすごくなる時と、
はい、
触れられたいという気持ちになる時っていう、欲求拒絶みたいなものが生まれてきて、
はいはい
はい、私どうなっちゃったのかしらみたいなそういう新体験でしたね。
はい、ありがとうございます。そうですね、監督自身もそういったその観客自身がそういうカウンセリングを受けた感覚になるっていうのを意図してだったり期待して、こういう作風取り方をしてるっていうのもあるんですね。対話的なところというか観客と、
うんうん、
で著名人の方でコメントを寄せていただいてる方も、
はい、
乙武さん、乙武弘忠さんだったりですね、
はいはい、
三浦瑠麗さんという著名な方の皆さんもそのカウンセリングを受けているような不思議な体験っていうところがやっぱりちょっと新しい映画っていうことで、感想をいただいているますね。はい、
そうですね。障害を持っているとか、そのトランスジェンダーとかっていう特別な人が、はい、スクリーンには出てくるように勝手に思い込んで映画を見始めるんですけれども、
はい、
自分自身はその何なんだろうっていう、じゃあどこに当てはまるんだろうっていう、ちょっと迷子みたいな感覚にもなって、はい、何を安心しきっていたんだろうっていう、
はい、
こう不安感であったり、あと、はい、子供の時ってあれ買ってよって、例えばスーパーでごねたりした、はい、そのこう放出するエネルギー、感情っていうものをどこかで抑えて生きているんだなということに気づかされたり、
はいはい、
でもこれ漏れたらどうしようみたいな、漏れて今の私をキープできるのかな、はい、今の私をキープするってどういう意味があるんだろうみたいなところまでどんどんとこう、はい、殻が割れていくみたいな、果たして私は今映画を見ているのか、映画の中に溶け込んでいるのか、
はい、
自分の中に入り込んでいるのかっていう、
はい、
うん、すごい不思議な体験ですよね、
はい、そうですね、うん、その、ま、あのチラシの表でもそのマイノリティと呼ばれる彼らが教えてくれたありのままの自分という、はい、まあ、コピーがあるんですけども、
うん、
あのまあ、決してマイノリティの方があの全てというかメインではなく、まあ、見る人それぞれの持ってる、なんでしょう、悩みや葛藤っていうものをこう再認識するような映画の作りをしていてですね、
はい、
あのある意味誰しもが持つその孤独とかですね、まあ、不快なことだったり怒りっていうものをこう吐き出させるきっかけになるような、まあ、見る人によってそういったきっかけになる体験映画っていうところがこの作品の魅力の一つかなと思ってますね、はい、
そうですね、いろいろな悩みを常に抱え、まあ、全ての方がいろいろな悩みを抱えているんでしょうけど、
はい、
こういろいろなことと長く向き合ってできた人たちが見出したものに向き合うのを置いておいた私たちがこう気づかされる、
はい、うん、
まだ追いつけないけれども何かきっかけをもらえるっていうところはすごく斬新なこうメッセージだなと思いましたし、そうですね、はい、その不思議なあの神々しさが全てにあって、うん、こう一度見て多分もう一度映画を見ると最初のシーンから出てくる全ての人物生き物景色が神々しく感じるような、
はい、
世界が変わる作品、
うん、はい、
ということにします。私の中 で、
いや本当にそうなんですよね、うん、まあ、特別のマイノリティというなんでしょう、くくりで、まあ、クリスチャンという車椅子のですね、
はい、
四肢がこう自由に動かせない方がだったりですね、まあ、ハンナさんというあのトランスジェンダーの方が出てくるんですけども、
うん、
やっぱりその人たちがすごく魅力的というか、
素敵なんですよね、
そうですね、そこから彼らが吐き出す言葉だったり目線だったり、うん、その生きてる姿勢みたいなものがすごく自由で、
うん、
何が障害なんだろうっていうことを逆にこう考えさせられるようなキャラクターで、
うんうん、
何でしょう、その何か不遇なことだったりもちろん不遇な経験もされてきてはいるとは思うんですけども、
はい、
あ、まあ、もちろんってその言い方もあれなんですけども、それを経た上での今の自由さだったり、
うん、
しかもともと自由なその旗から見ててこういう障壁があって大変だろうなみたいな、そういうものをこう見直させれる、で逆に健常者の方、まあ、ローラはまあメンタル的な部分 その壁っていうか問題があるんですけども、
はい、
何かその体が不自由じゃない人がかといって自由かっていうところを、まあ、こう改めてこう見つめ直されるような作品だなっていうふうにまあ思いますよね、
うん、
今おっしゃってたその神々しさっていうのがまあその2人の魅力だったりするんですけども、
あ、そうかもしれないですね、
はい、
この映画はこんな映画ですっていうちょっとカテゴリーに入れることができない、まあ、唯一無二の体験をすることができるという作品になっていますので、
はい、
あの少しでもね興味を持たれた方は他に変わる作品がないのでぜひ映画館で体感していただきたいと思います。タッチミーノットですけれども、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、7月4日土曜日から、関西では大阪のシネヌーボさんとアップリンク京都ですね、あの最近、
はい、
あの開館しましたアップリンク京都さんで7月4日から、あと神戸元町映画館でも今上映決定で、日程はちょっと今調整中という感じです。
はい、では
神戸の あとですね、はい、ちょっとごめんなさい、仮設の映画館というですね、
うん、
あのオンラインで見れる配信システムが、
はい、
今もうすでに先行で上映配信をしております。なのであのちょっと遠出の方だったりこう足を運びにくい方も、まあ、そちらで見ることができますということでネットで、
はい、はい、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います、
はい、 あと R18 作品になります。
そうですね、
非常にないのでなので、はい、
はい、
18歳以 上の方で、
はい、よろしくお願いいたします。ということで本日はニコニコフィルムの辻明幸さんに立ち見ノットローラと秘密のカウンセリングご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。